始まりました。リタアヨタのポーザテンポです。
はい、富士山です。3ヶ月ぶりです。こんにちは。
あららら、お久しぶりです。とってもお久しぶりです。
とってもお久しぶりです。このスタジオの空気慣れてません。ありゃま、
慣れてください、慣れてください。今日はちょっと人口密度が多いので。
そうですね。
はい、さて今日はですね、リタアヨタのさくんがちょっと今週来週とお休みをいただくということで、
代打藤森代打富士山、あれ
富士山はい、今週来週とよろしくお願いいたします。
それこそよろしくお願いします。
はい、そして、今日は11月21日ですよね。
はい、
はい、富士山の大学での
はい、
はい、フェスティバル学園祭でもお世話になりまして、はい、ありがとうございました。
ね、その2日後にもさらに
はい、五目チャリティーコンサートとちょっと続きまして、はい、
続きましたね。
はい、来てくださった皆さん本当にありがとうございました。はい、なんかこんな話をまたできればと思いますけれども、はい、とりあえずタイトルコールから行ってみましょうか。
行ってみましょうか。
はい、はい、ではせーの、リタアイオータのポーザテンポ。日曜日にお聞きの皆様も、火曜日にお聞きの皆様も、改めましてこんにちは、リタアイオタです。午後のひととき、いかがお過ごしですか。この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイムです。
はい、皆さん今日はラジオの前でどんなお茶をご用意していらっしゃいますか。
はい、
ね、今日はどんなお茶をね、皆さんお持ちなんでしょうね。うん、
はい、
僕アップルティーです。
はい、アップルティー、はい、私はねココアラテです。ここからでちょっと温まりたくてですね。
なるほど。
もうどんどん寒くなってきてますから ね。
もう毎朝温度計見るの怖いんです。僕田舎に住んでますんで。
富士さんは朝は毎朝何時起きですか。
僕いつも6時半なんですけど。
6時半、う
ん、はい。だんだん布団から出るのがしんどくなってきました、ね。
はい、ですよね。寒い時間です ね、
ね、
ちょうどね。だ
いたい11月って私が住んでる町って、
はい、
朝4度ぐらいかな、もう。
4度。寒いですね。6時半、ね、6時半は毎朝。そうですね、うちのワンコたちに起こされる時間です。私なぜか起こすんですよ、わかんないんですけど。
あ、そうなんですか。あれ
パチパチパチってお顔
ね、パチパチパチ
叩かれてですね、うん、はい、そうなんです。
なるほど、はい、起こしてくれるからいいですね。
そろそろご紹介したいと思いますが、
はい、ですね、
はい、今日は、ヒーラーガールズのお二人が、はい、遊びに来てくれております。
はい、久しぶりです。
あかりさんと、ブランケットヒロさんでございます。
はい、こんにちは。
こんにちは。
いいですね、このゆるい感じね。
ゆるい感じね。
久しぶりですからね。
なんかこう癒しのオーラも ね、このたっぷりな感じで、はい、今日は、今日はというかですね、今週来週と、ね、うん、この4人でお届けしたいと思うわけなんですけれども、はいはい、せっかくお二人に来ていただいているので、うん、今週来週に渡りまして、なんかちょっとスピリチュアルなコーナー、ちょっとね、なんかそんなお話もさせてもらいたいと思いますので、この曲明けで、
はい、
ね、まずはあかりさんから、ね、はい、お願いしたいと思います。はい、ではまずは30分間どうぞ皆さんゆるりとお過ごしくださいませ。それでは今日の1曲目、リタアイオータで七色ファルファーレッター。
Oh.
ここからの時間はビタスピリチュアル。
あかりの癒しの日常。
始まってしまいました。
皆様、新コーナーですね。
新コーナーです。
ねえ、
藤さんどうですか。
なんかいいですね。
このゆるい感じで、癒しもふわふわふわーっと今なんか広がった感じでしたよね。
エコーになってね。
はい。ひろちゃんも発言していただいて大丈夫ですよ。
ありました。
はい
、ここからのお時間は、リタスピリチュアルあかりの癒しの日常ということで、
はい、
あかりさんメインでちょっとね、お話をしていただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一応ですね、このコーナーではですね、はい、私の日常で感じたヒーリングだとか、癒しのことをちょこちょこ話していけたらなっていう、そういうコーナーになってます。
はい。
日常ですね。
はい、日常です。
はい、
一応皆さんの身近に感じられるそういうヒーリングと関連したことっていうのもお話ししようかと思ってて、今回はですねちょっとお野菜についてお話をしていこうかと思ってます。この間ですね、私がですね、以前テレビ番組ソロモン流っていうテレビ番組あるんですけども、はい、そこで築地のみくり屋さんって野菜を卸している方がいらっしゃって、その竹内悟さんって言うんですけども、はい、その方の野菜の考え方っていうか、何ですか、熱意っていうか、そういうものにすごく私が感動してですね、ぜひ行きたいと思って野菜塾っていうのがあるんですね。
はい、はい、
そこで勉強っていうか行ってきたんですね、この間、ついこの間ですね。
野菜塾ですね。
野菜塾です。一応ですね、
あるんですね。
はい、そうなんですよ。一応お野菜が、美味しいお野菜を見分けるっていうことだったんですけど、名分としては。でも中身としてはすごく熱くてですね、やっぱりですね、お野菜も農薬とか使ってないものじゃないと、なんかお野菜がかわいそうだっていうところからなんか始まってですね、それがやっぱり共に生きるっていうことにもつながってきてるんですね。
はいはいはい、
やっぱりこの地球で生きてるのは、私たち人間だけじゃなくて、お野菜も一緒に生きてるんだ、でだからこそ、お野菜もいいものをいい風にしてあげると、私たち食べる私たち側もすごくいい影響を受けるんだよっていう、
いい調理の仕方もあるっていう感じですよね。
基本的にはですね、お野菜の本を買ったんですけど、私もその塾で、内田武さんですね、内田武さんの本を買ったんですけど、基本的になんかじっくり中火のちょっと強火ぐらいで、沸かしていくときも沸かしていくんですよ。で、根野菜は水から、葉野菜はお湯からでしたっけ。その基本を守って、お湯を沸かすときは、中火の強火でじっくり沸かしていくと、すごく美味しいのができるんですよ。そうなんです。それでこの間私もお家に帰ってから、はい、その野菜塾でお野菜だけのミネストローネっていうのが出て、それがすごく美味しくって、私もこういうの作りたいと思って、はい、お家帰ってから、5種類ぐらいのお野菜、キノコ、本当にお家にあるキノコ、じゃがいも、人参とか、あと玉ねぎというものを入れてなんかこう作ったんですけども、すごく美味しくできまして。
ブログを拝見したんですけど、お写真が載ってたりとかしまして、
はいはい、お野菜が5種類ということでしたけども、
はい、
味付けは
ミネストローネですから、塩だけなんです。
お塩だけ。
お塩と、あと、まあ、一番最初にですね、オリーブオイルを多めに入れて、ニンニクを炒めて、はい、お野菜を入れるっていう感じなので、さっき言ってた根野菜は水から、葉野菜はお湯からっていう原則を守って入れれば、全然美味しいものができます。
試してみたいですね
コンソメとか全然使わないんです。だしとか全然使わないで、 お野菜の旨味だけで、本当に
わ、
食べてみたい。
食べてみたいです ね、 ね、今日はないんですね。
今日はないんですよ。それとですね、やっぱり鉱山内で一番感じたのはですね、やっぱりどこかしらですね、お野菜も農薬とか使われてたりとか、肥料とか使われてたりすると、どっかしら曲がってるんですね。
曲がってる。
そう、人間と同じように食生活がやっぱりガタガタだと、お野菜でいくと肥料ですね、がガタガタだと、お野菜もなんかガタガタなんですよね。野菜ちょっと帰ってから、スーパーに行って、なんかそう、曲がってない野菜を選ぼうって思ったら難しかったんですよ。それだけなんかみんな肥料使ったりとか農薬使ったりとかしてるんだなっていうのをすごく感じてしまって、 そうなんあのすごく綺麗なお野菜なんですよ。あの自然栽培って言って本当自然のままで農薬もあげないしお水すらもあげないもう雨水だけっていうそういう野菜の作り方あるんですけどそれで育ったお野菜すっごく綺麗なんですよ。
もう曲がってもなくすごく綺麗
金星が取れてる、はいはいはい、あの曲がっててもいいんだけど、うんうん、左右対称であるだとか、はい、あとほうれん草だったら葉の裏とかにあの守るためにちょっと毛が入ったりするじゃないですか、うん、そういうものがちゃんとあるっていうのが前提なんですけども、
はいはい、そうなんだなんか ね、きっと知らないことがいっぱいあるような気がします
あの昔、ね、あの私のうちの子供がちっちゃかった時に、はい、あの野菜スープを飲ませるんですよね、はい、離乳食の一環でね、
はいはい
であの大人が食べた野菜なんかのこう根っこの部分とかちょっと端っこの部分なんかをあの夜間にそっと入れて弱火でコトコトコトコトやってやると、はい、あの子供が食べやすいスープができるんだよって言って教えてもらいましたね。
へ、うん、これはねそれを食べたいですね。
寒いしみたいな
ね、あの大人が食べるこのお鍋とはちょっと違って、うん、夜間でねグツグツやってたんです。
夜間では
い、ちょっとそれを思い出しました。
なんかですね内田さんもですねそのお野菜に目覚めたのがですね、はい、娘さんがアレルギーが出てしまってどうしてだろうっていうところから始まってあの有機とかのそういう自然栽培とかのお野菜をあげ始めてからもうアレルギーがピタッと止まった。でなんかアレルギー自体は悪いことじゃないんだって、うん、あの内田さん言ってらっしゃった、はいはい、それは体の防御機能だからアレルギーがある人は逆にがんになりにくいっていうこともあるんだよっていうの。それになんかこうどうやってうまく調和していくか本当になんかこう調和なんだなっていうのが分かりました。本当にお野菜と
毎日、ね、自然と口の中から体に取り入れるものだからあのいいものをねあの本当にいいものを選んで食べることが自分の体の癒しになる。
そうそうそう。それとやっぱりあのスタイルとか気にする方はやっぱりきちんとしたものを食べないとスタイルもっていうのがお野菜を見てたらやっぱりわかるじゃないですか。あボコボコしてるのはあの肥料がここであの急激に入れすぎたからちょっとボコってなっちゃってんだなみたいな。
うんね、
なるほど耳が痛いですね余計なものをたくさん食べてるリータさんとしましては本当にそうですねいいものをちゃんと選んで、
はい
食していかなければいけない
ですね。バランスよくですね。
いいですねその言葉ね。
バランスよくですね、
うん
はい、かしこまりましたはい、あかりの癒しの日常皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっと短いお時間でしたけれども、
はい
またお時間があるときに、こんな日常の、ね、お話をしに遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思います、はい、では、このコーナーはここで一旦おしまいですがこの後もご一緒にお付き合いください、はい、
ありがとうございます。
リタエオタでアイプレイス。
今君がそばにいる。もうこの濡れた叫び出しそう。今君が
ポーザースイーツ。
明るいタイトルコールでありがとうございます、
はい、
ポーザスイーツ、これも初コーナーのような気がいたしますが、ね、はい、本日、はい、ちょっといいものをね選んで食べた方がやっぱり体でいいですよっていうお話の後に、うん、スイーツを食べちゃおうかなと
しかもこれは油で揚げてある、
はいはい、ドーナツでございます。ドーナツですけれども、ちょっとなんか甘いものでも食べながら、ここは4人でちょっとねお話をしていけたらと思いますが、ね、あかりさんの先ほどのお話のもう続きも一緒にちょっと今ね曲をかけながらもね話がちょっと盛り上がっておりましたけれども、はい、ひろちゃんの方のね、
はいとか言って、はいとか言って、
なんかね、いいお野菜は本当に長持ちするのっていうね、
本当に長持ちしますよ、ね、本当やっぱり違います、腐らない、
腐らない、
カビが生えない、
カビが生えない、うん、素晴らしい、優秀だねそれは、
うん、そう、出荷までの時間も本当に短いから、うんうん、時間かかってないっていうのもあると思うんですけど、もともとの持つ野菜 の, そのエネルギーっていうのもあるから、うんうん、びっくりするぐらい日持ちするんです。
やっぱりお味も違うんでしょうね、それって
、ね、違うし、ちょっとまあ値段的に、うんうんうん、まあ、それなりにしたりすることもあるんだけれども、はいはい、そうするとやっぱり皮まで使おうとか、
うんうんうん、
働くからやっぱ無駄がなくて、うんうん、エコにもなるかなみたいな。
そうです、なるほどですよね、やっぱりね、私もうちワンコが2匹いて、うん、で1匹の子はちょっと病気なので、はい、で自分で手作りご飯とかをしてるんですけど、ワンコ用のスープとかを作ってる。
ワンコ用のスープ、
はい、でほとんど私が食べるダイエット用スープと同じっていうか、もう味も何もつけない、もう野菜を煮るだけっていう感じなんですけど、うん、例えば白い子なんですけど、目やみがいっぱいとか、目の周りが赤かったりとか、うん、そういうのがね綺麗に治ったりとかしてるんですよ。やっぱり
ね、その、まあ、人間もそうですけども、う
ん、はい、ね、先ほどね富士山の、
そうそうそう、うちの子たちもそうでした ね、 ね、いわゆるベビーフードとかで、うん、お湯を入れればいいとかっていうのもいっぱいありますけどね、
うんうん、
あえて夜間で野菜スープを作ってましたね。
美味しそうですよね、なんか、うん、ね、
簡単なのがいいのかなって、うんうん、思い出しましたよ、ほら、いいお野菜、うんうん、その農薬の話もありましたけど、うん、
はい、
そういうのが芋虫とかがちゃんとつく、
そうそうそう、
ちゃんといい意味でちゃんとつく、
うんうん、
だから食った後がないお野菜って綺麗なん、見た目は綺麗なんで、うんうん、商品価値は上がるかもしれないんだけど、うんうん、えぐかったり、うんうん、アクが強かったり、わかります。
そうそう、あとちゃんとしたお野菜は、ちゃんと生き残るんですよ。野菜、虫がついたとしても生き残るんですよね、うんうん、防御機能がちゃんと働いてるので、はいはい、だからなんか内田悟さんの言ってたの、適材適所、お野菜もなんかその地方で育ったものを食べるとより良い、やっぱりなんかその生存環境で虫とかもやっぱり共存してるんですよね。それをなんか輸入されたりとかしてきてるから、うん、なんかそこにない虫っていうのがついちゃったりとかするかもしれないけど、やっぱりその場所でその育って自然に育ったものは本当に本当に美味しいっていうか、もう育つっていう、ちゃんと
食べたいな。
なんか旬という言葉が、
はいはい、
ね、旬なその時期もあるし、旬なその場所っていうのが、まあ、表現として正しいかどうか分かりませんけどね、
うんうんうん、でも本当に旬なものってその時に栄養価値が全然違うんで、うん、季節外れのものを食べても栄養価がないんですよね、うん、極端に言うとゼロみたいなもの、それを食べ、そうそうそう、お金払って食べてもしょうがないっていうか、もったい、うん、ある意味もったいない、もったいない、
そう、あと人間の体的にもやっぱりその気候に合った食べ物を食べないと、やっぱり夏に体が冷えるナスであったりトマトであったりも食べたりとか、あと冬はキャベツだとか大根とか食べないと、夏に、あ、じゃあ冬にナスを食べたら体冷えたら風邪ひいちゃうじゃないですか。やっぱり人間も旬のものを食べないと生きていけない、健康に生きていけないようになってる、
なってるんですね、
っていうこともおっしゃってました、
ね、なんか知らず知らずのうちにね選んでる気はしますけどね、そうそうそう、みんなね、
本当そう思いますね。
温まりたいから今日はこれみたいなね。
そうそうそうそうそう。
でもこうお野菜を選ぶなんかコツというか、大体なんかほら普通のスーパーでポンとこう買わなければいけないような時とかもあると思うんですけど、なんかあるんですかね。
なんか野菜オーラ出してますよなんでなんか
来たよスピリチュアルトーク
なので本当に実はあかりさん家の方にも行ったことがあるんだけど、はいはい、途中になんかすごくいいオーラを出す、うん、こじんまりした八百屋さんとか、はいはい、やっぱりスーパーよりちゃんと肉は肉や野菜は八百屋みたいな、はいはいはい、そういう感じのところがやっぱいいものがで、しかもお手頃価格で手に入る。ただ、そうそうそう、悲しいことに近くじゃないんで買いに行けなくて
そうですよね、うん、
この前も出先で、うんうん、あ、ここの八百屋すごくいいオーラ出してる、買って帰りたいって思うところがありました。だから野菜とちょっと対話してみるといいかもしれない。
そうそう、あとなんかバランスを見てあげる。やっぱりちょっとなんかこう美味しいお野菜っていうのはすごくバランスが取れてるんですね。やっぱとちょっとボコっとしてても、うんうん、あ、なんかこれバランス取れてるっていう風に感じたら、それは結構いいお野菜なので。
皆さん聞きましたか、野菜のバランスを見てあげる。
そうそう、形のバランスだとか色のバランスだとか、やっぱりムラがあったりとかするとちょっと、
それはいけるかもしれないけど、オーラはちょっと勉強して修行しなきゃならないで、ただすいません、うん、
食べてって言ってくれてるから、
あ、そう、むしろ食べたいって思ったものがそうだみたいな、
って思うような食べたいと思っていくと、やっぱりその金星が取れた野菜がほとんどです。
なるほどね、
うん、なるほど、
綺麗なお野菜。
あの目の前のドーナツは金星が取れてますか？
うん、取れてると思いますよもちろんみたいな。
そうなんです、なんか私この間フードコートに行ってフラフラしてたんですけども、うんうん、やっぱりなんかすごくエネルギーいいお菓子だなって思うのが、すごくバランスが取れてるなって思って。
今日のスイーツは
バランス取れてます。
取れてる、取れてます、よかったです。
やっぱりこういうスイーツもエネルギーをもらえる、うん、なんかこう結構、
まあね、幸せになりますしね。
そうそうそう、
今日だってね、思いついたのこれしか思いつかなかったんですよ。今日はドーナツって思って
そう、最近ドーナツが流行ってるので、ドーナツの形に何かいいエネルギーがあるんじゃないかなって考えてたんですよ今日
素晴らしい、
丸だから、
そうそう、丸だから、
丸で穴が開いてご縁ですよみたいな、そういう
素晴らしいポーザスイーツ、お後がよろしいようで
ですね。
はい、ではちょっと曲をね、今日の最後の曲になりますが、曲をかけながらですね、ちょっといただいてみましょうか。はい、はい、では野沙くんの曲でインクレディブル。
落ちてる雨が今遠い出来事のようにこの部屋
リタ・アイオータのポーザテンポ。この番組はラジオシティ中央 FM スタジオよりお送りいたしました。
はい、皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。
はい、メールアドレスは voice@fm840.jp voice@fm840.jp、 ファックスナンバーは03-3668-2770 03-3668-2770まで、
たくさんのメッセージをお待ちしております。
はい、お待ちしております。はい、はい、ここでリタ・アイオータからのお知らせでございます。
はい、
東京 MX テレビで、春にオンエアされておりました、ドラマミュージカルさんリタ・アイオータが音楽を担当させていただいておりましたが、10月の27日に DVD が発売になっております。レンタルも開始しておりますので、ぜひ皆さんチェックを、ね、してみてください。そして、今日21でしょ、ですねはい、ツイッターから始まる劇団追撃公演、不健全2010、こちらですね、中目黒ウッディシアター、11月25から28の、間で私たちリタイオータ音楽で生演奏で参加いたしますので、ぜひこちらもチェックしていただけたら嬉しいございます。
はい、
ということで、はい、今日はあかりさん、ひろさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ではこのメンバーで来週もお届けしたいと思いますので、どうぞ皆さんお楽しみにしてください。それでは来週もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手はリタ・アイオタのリタと
富士山と
あかりと
ヒロでした。
それでは皆さんご一緒に、せーの、
チャオー。